口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは先週に引き続き、うん、IT ジャーナリストの三上洋さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。パチ
パチ。それでは改めて三上洋さんをご紹介させていただきます、うん、1965年東京都世田谷区のご出身です、うん、テレビ番組制作会社を経て1995年からフリーライター、うん、IT ジャーナリストとしてご活動されています、うん、専門ジャンルはセキュリティ、ネット事件、スマートフォン、ネット動画、携帯料金、うん、クレジットカードポイント、うん、ということで、2024年8月、先月ですね、うん、技術評論者より深掘り IT 時事ニュース、読み方基本が面白いほどわかる本を上司されましたということで、うん、今日はですね、この本に、はい、最新のご本にですね、書かれていることを中心にできればお伺いしたいなと思いますので、はい、
よろしくお願いします。
この本ね、三上さん売れているようで、重版出題のね、うん、ことをお書きになってましたもんね。
もう夢の重版出題と。は
い、あの出題とね、うん、なかなか仕事は読めない
っていう、できって書いて出題、うん、もうあれが言えることが私の人生に来ると思ってなかったよかったっていう感
じ。これでも三上さんのこの本で意外だったのは、うん、紙なんですね。やっぱりこの IT 時事ニュースというタイトルでもやっぱり Kindle じゃなくて売れてるのは、
そこが一番最後の私のジレンマで、はいはい、私の仕事って全部取材ネタはデジタル IT なんです、うんうんうん、ただそれをアナログメディアに届ける仕事をずっとやってきていて、
そうかそうか、
雑誌です、出演です、うん、ラジオです、うん、っていうことで言うと常にアナログに変換して渡すっていう仕事なんで、うん、わざと変な言い方すると、はい、これだけ IT のことやってるので実はネットの世界ではそんなに有名じゃなくて、うん、アナログのメディアの方の方が私はリーチがあったりする。
デジタルアナログのコンバーターなわけですね、
まあ、かっこよく言うと DA コンバーター、
DA コンバーター、
かっこよく言うことですね。
なるほど、そうなんだ。
でもあれですね、うん、やっぱこの本が紙の方が売れてるっていうのはやっぱりまだ人っていうのはこう紙からやっぱり情報って取る、
まあ、例えば堀江貴文さんの本であっても7割は紙って言います
か、ね、ああ、なるほどね、うん、
まあ、あと出版社的にもね、やっぱり紙の方が結局その露出は絶対あるんですよ、
はいはい、
っていうのは、うん、例えばじゃあ堀江さんの本であっても、うん、堀江さんを知らない人がふっと手を取るってタイミングが IT にあるかってないんですよ。
まあ、検索という行為があるからですか。そうです
ね、本屋であればふっと見て手に取るっていう行為があるので、うん、まあ、それが未だにやっぱり書籍では、うん、まあ、強いと。もちろん本屋の数はね、めちゃくちゃこう減ってるわけです、
ね、今1万2000件ぐらいですかね。
そうですね、1万件ぐらいになっちゃってますけど、ただ延べ面積はそんなに減ってないんで、
あ、なるほど、大型書店がね、生き残ってますもんね、
まあ、まだギリギリいけるのかな
って。
なる
ほど、ね、その延べ面積っていう考え方面白いね。そうなんですね、大型書店東京に限っても結構ありますもんね。
そうですね、う
ん、そっか、じゃあぜひリスナーの方はこの三上さんの IT 時事ニュースが平積みされている本屋に行ってくれということで、はい、その中からどうぞ、
はい、その中からですね、まあ、ぜひこの件は、うん、その私に限らず、まあ、多くのビジネスパーソンですね、一応我々の番組ほら、ね、オールビジネス日本だから、はい、ビジネスということで、あの生成 AI っていうものについてちょっとね、はいはい、うん、お伺いしたいんですけれども、はいはい、まあ、今海外のね、その、まあ、アメリカの大手企業をやってたりとか日本の企業をやってたりとか、まあ、いろんなその生成 AI っていうものがあると思うんですけれども、まず皆さんも生成 AI って分かりますかね、
うんうん、まあ、分かる人分からない人がいるので、うん、簡単に説明すると、うん、そうですね、はい、うん、
簡単に生成 AI っていうものについてお話しいただいてもいいですか。
はい、まあ、AI 人工知能って、まあ、もう何十年も昔からあるものですけれども、うん、結局そこに問題があったのは、その生成 AI をどうやって AI をどうやって使うかですね、うん、どうやって学習させてどうやっても出すか、うんうん、これが結局今まで専門家しか触れなかったんですよ、うん、でそれをクオリティも低くていいから一般で誰でも使おうとしてスタートしたのが2022年の12月のチャット GPT だった。文字で聞けば文字で返ってくるということが画期的で、あ、これで誰でも使えるようになった、つまりテキスト画像を生成できるから生成 AI ということですね。まあ、ちょっと生成 AI というよりも身近になった AI っていう話だと思います。
で、私自身も生成 AI というものはいくつか使わせてもらってるんですけど、結構やっぱりこう便利に使えるなっていうふうな私は印象を持ってるんですけれども、はい、やっぱりね、我々のその仕事の中でこう企業のビジネスパーソンとかに聞くと驚くぐらいに使ってない人が多いんです
ね。そうですね。
で、ご著書の中でもやっぱそのどんどん利用すべきっていうことを書かれてるんですけれども、これやっぱり利用しないともったいないですよね。
そうですね、まあ、いろんな統計で日本の企業だと2割ぐらいしか使ってないと、うんうんうん、アメリカだと7割、オーストラリアでも6割ぐらい使ってるんで、うん、日本はやっぱちょっと利用率が低い、
うん、
まあ、正直何に使っていいか分かんないっていうのはあると思います、うん、自分の通常の毎日の業務の中で使える部分ってすぐに思いつかないんですね、うん、であともう一つはね、プロンプトっていうやっぱり障壁があって、うんうんうんうん、何か聞かないと出てこないし、うん、聞き方によって全く変わるっていうところがあるので、うん、やっぱちょっとハードルが高い、誰でも使えるもんじゃないっていうのがやっぱちょっと導入があまり伸びてないかもしれないですね。
それっていうのはだから使いながら学ぶっていうところもあるじゃないですか、はい、とりあえずいじってみるっていうことで、で例えばオープン AI のチャット GPT なんかにしても、その無料バージョンと有料バージョンみたいな感じで無料でいけるのに、なんでそこでこう使わないっていう選択肢になるのかなっていうところに疑問って私持ってるんです、うん、っていうのはね、三上さんのご本でだいたい日本で2割ってあったんですけど、ちょっと私実感で言うともうちょっと低いかな、
そうかもしれないですね、
うん、はい、私も全然使うべきだと思うんですけど、これからやっぱりこう広げていくっていうことを考えるときに、やっぱりその日本の企業であるとかビジネスパーソンにどんなことが必要だと思われてますか。
多分作業に当たるものは全部 AI に任せられるようになる、うんうんうん、例えばメールの返事を書きますとか、うん、それから発注をしますとか、うん、統計を取ります、データ分析をします、うん、それってそのまあ正直なところは頭を使うんじゃなくて作業としてやる仕事って多いじゃないですか、うんうんうん、あれは多分全部生成 AI に投げることはできる、ただちょっと投げ方は頭使わなきゃいけない、ね、
う
ん
うん、そうですね、
うんうん、
でそうじゃなくてクリエイティブな部分だったり、それから人間同士の会話で生まれる何かだったりっていうものが実は本当の仕事になっているっていうところですよね。だからね、生成 AI を、ね、上手に使う人はね、多分めんどくさがりが多いです。こんなめんどくさい仕事したくないんだよっていうの時に生成 AI に投げる。私は仕事の断り分は生成 AI 使うんです。
お
仕事の依頼が来たら別に、はい、喜んで何月何日行きますって、はい、うん、でも断りって大変申し訳ございません、うん、せっかくの機会なんですが、うん、どうしてもスケジュールが合わず申し訳ないですってこう真面目な文章を長々と返さなきゃいけないじゃないですか。 あれ生成 AI は得意なので、ね、
なるほど、お断りと謝罪は一
番、ね、そうですそうです、お断りと謝罪は、
なるほど。ってことは今のお答えとしては、ちょっとまず手短に面倒くさいことを一回やらせてみたら、その良さに気づいてどんどん使うようになるかも分かんないですね。
そうですね、本当そうだ
と。いやちょっとなんかいきなり難しいのやらせるとちょっと大変っていうのがあって、以前大企業の部長にチャット GPT の 4O になってから Python とかのプログラムも書けるから、なんかやりたいことないですかって言ったら、その部長がしばらく考えて、うーんそうだな、じゃあ西暦を昭和に直すプログラムが欲しいって言って、いやそれ Excel でできるじゃんっていうか、
それ
やりたいことがないんですよ。いまいち。
やりたいことがないっていうところで言うと、まあ、例えばですよ、もうそれこそ今から40年とか50年前にビデオテープっていうのがこう世に出た時にですね、はい、ベータと VHS の戦争があって、なんで VHS が勝ったかっていうと、
アダルトビデオ、
そうそうそう、アダルトビデオっていうのがあったりして、うんうん、でこういう AI っていうのもそのやっぱりその、まあ、どっちかというとアダルトとかこうエロというかね、そういうところでの、その例えばその画像の生成 AI とかそういうところっていうのは結構すごくなってるんじゃないかなと思うんですけど、そういう切り口っていうのも私結構とっかかりとしてはありじゃないかなと思うんですけど、そこはどうお考えになります
。ですね、こう韓国で大きな社会問題になってるのが、うん、一般人のディープフェイクっていう問題が出てきていて、例えば学校でクラスメート全員のディープフェイクがクラスの中で出回るとかっていう、生成 AI を使って顔だけすげ替えてエッチな画像を作るっていう話ですけど、 それでいじめだったり学校内のトラブルになったりっていうことが起きてるんですよ、うんうん、で多分生成 AI についてはそういう弊害の方がやっぱ先に目立っちゃうので、あの正直アダルトがフックになるっていう意味では、まあ、いろんな考え方はあって、うんうんうん、面白いこともできるんですけど、今ちょっともしかしたら日本でもそういう弊害、特に有名タレントさんだったり、うん、女性の人権を踏みにじるような画像生成みたいなことを、
うんうんうん、確かにそういうふうになるかもしれない
です、かもしれないですね。
昔のね、そのそういったもう、うん、あの問題がないその動画というか画像っていうのをビデオテープで見るっていう時代じゃないですもん ね、 今ね。
そうですね、うん、常にその SNS 誰でも外に画像を出せる、うん、動画を出せるっていう状態なので、うんうん、どうしてもそういうリスクが出ちゃう可能性はあります。
そうですね、なるほどなるほど。でね、私ね、あのこの本読んでて、あの、まあ、これ聞くのもちょっとあれかなと思ったんですけど、うん、一応聞いてしまいますけれども、あのご本の中でもご紹介されてる生成 AI ということで、あのオープン AI のチャット GPT、 あとその、うん、マイクロソフトのコパイロットで、ズバリ三上さんがおすすめされる生成 AI ってどれですか、
うん、あるいは将来とか、
うん、将来とか、
あ、もうあの一般ユーザー向けに言ったらもう絶対にチャット GPT です。あの性能的にはジェミニでいいんですけど、うんうん、やっぱり企業向けのカスタマイズされた GPT は、うん、まあチャット GPT がすごいたくさんあるんですよ。例えば化学専門の GPT っていうのも、うん、もうチャット GPT にはあるし、私の大好きなゲームのそのゲームの内容だけの GPT っていうのも、もうとりあえずコンテンツとしてもあるんですね。で企業もとても使いやすいものがあるので、あの本当に一般ユースってことを考えたらやっぱチャット GPT が有利かなと思います。
あのゲームのやつを全部読み込ませてるやつありますもんね。
そうです、ね、あのゲームって必ずウィキって言って、うん、情報が全部まとまって、うん、あのウィキを全部学習させて聞けば帰ってくる、うん、あれとっても便利ですよ
ね。
じゃあいろいろなジェネラルなものじゃなくて細分化されたあるその、まあ、分野に特化した、
そうです、
なるほど、そういうのが出てるん
です、ね、GPTS、うん、GPTs って言ってるんですけど、うん、それがチャット GPT はやっぱりもう2年あるので、うん、あのすごいたくさんあるので、その豊富さでやっぱり利用シーンはチャット GPT の強いのかなと思います、
ね。青井さんも結構ね生成 AI お使いになられてますよね。
あ、そうですね、あの、うん、Google コラボで、うん、あの GPT の API 呼び出していろいろやってるんです
け
ど、うん、
すご
やってるんですけど、もうなんかあとアイデア次第ですね。だいたい概ねできるんですけど、うん、だからあとアイデアがどれくらいあるかっていうことを問われてるなと思って。
あ、はい、そう、本当ね、使い手次第なんですよ、はいはい、私大学の講義で、うん、あの300人分の自由筆記の回答をこの間8月の頭にすんげー辛い思いをして採点したんです
はい、はい、
で、まあ、まずその採点自体、うん、GPT でやったらいいかなと思ったんですけど、残念ながらどうやっていいのか分からず、うん、人間が普通に私がもうや徹夜でやったんですけど、うん、まあ自由筆記の回答なんです。で最初から生成 AI 使っていいよって言ってあるんですよ。
素晴らしい。
でその質問が、うん、あなたは起業家ですと、うん、ビジネスを起こす10年後に流行ると思うビジネスと、うん、そのビジネスモデルを書いてくださいって質問出したん
です、うん、おー現代的です ね、 ね、しかも生成 AI 使っていい、
は
い、
そしたら、うん、200人のうち10人ぐらい、うんうん、個人にカスタマイズされた健康管理の AI って答えを出してきた、
はあ、
でしかもそのストーリーや内容やビジネスモデルがほぼ同じなんだけど、全員、文章の末尾や表現や順番が違う、でも基本的に内容が言ってることが同じ、これ、ね、チャット GPT
なんです。なるほど。
で明らかにチャット GPT で出してきたものを1回でコピペしてるんですよ。
あ
そうじゃないですよ。チャット GPT ってプロンプトを重ねてって、うん、自分のオリジナリティ、例えばこうそのビジネスモデルは女性だけに変えてくださいとか、まあ、もしくは、そのお金の特化してサブスクの話を詳しく書いてくださいみたいな自分のオリジナリティを加えてって完成するものなのに、うんうんうん、1回の出力で出してくるからみんな同じなんですよ。
なるほど。
なんで私はもう今ですね、一番あのチャット GPT 出力評論家としてですね、その出てきたものがチャット GPT かどうかを判別できる能力が今 めちゃくちゃあります。300人見てきました。
なんか日立製作所が、うん、あの見抜くなんかソフトで出してたんですけど、うん、なんか三上さんの方がもう日頃のこう積み重ねがすごいか
も
ね、
うん、もうずっと見てるんですよ。
なるほど、
なるほど。
今その大学のね、お話が出ましたけど、あの大学のその非常勤講師もされているということなんですけれども、うん、はい、今はどんな講義をこう担当されてるんですか？
一つは SNS の話で、うん、SNS 文化論って言って、X、Instagram、Facebook、TikTok、うん、それの特性と、まあ、トラブルが起きる理由とか背景とかっていうのを一回ずつやるっていうやつが一つと、あとはこれは上から言われてインターネットビジネス論ってタイトルでやってって言われたので、まあ、仕方なく Google、Facebook、Amazon、 そういった各社のビジネスモデルと生成 AI な生成 AI、デジタルトランスフォーメーションなデジタルトランスフォーメーションっていうので1回ずつ分けて15回やるっていうの
を。15回もですか？すごいですね。
まあ、1コマが前期で15回なので、それをやるっていうのをやって
90分ですよね。
そうです。
すごいですね。これはすごいわ。
いやで、うん、かつもうコロナ禍からずっと全部リモート授業でやっておりまして、はいはい、私もキャンパスずっと行ってないんですけど、90分の授業って飽きるんですよ、はいはい、リモート授業って、うん、だから授業なのに間に5分休憩を入れます、うん、それからお菓子タイムって言ってみんなで自慢のお菓子を紹介する時間を作りますみたいな形でこうコーナーをラジオみたいにコーナーをいっぱい作って、で飽きさせないような授業をやってます。
なるほど。
お菓子タイムって面白いですね。
なるほど ね、
うん、まず私がおすすめのお菓子をこう紹介していくと、だんだんだんだん地元のお菓子を自慢する学生とか、自分が応援しているアイドルのタイアップのグッズを紹介する学生とかが出てきて面白くなるんですけど。
で2022年の11月、12月ぐらいからですね、はい、その生成 AI というのがこう出てきてますけれども、うん、まあ、今かなりねこうも、まあ、燃え盛っているというか
バブル、
はい、うん、だと思うんですけれども、うん、今後この生成 AI、まあ、バブルっていうんですかね、はい、こうどんな風にこう、まあ、落ち着いていくというか今後どうなっていくの、ね、うん、
まず利用シーンとしては、うん、もうちょっとビジネスともうちょっと私たちの生活に入り込むはず。ただ生活に入り込むには多分ロボットがなくちゃいけなくて、うん、ロボットと生成 AI が上手に組み合わさったところで多分一般に浸透するんですね、うん、
なるほど。
それにはもうちょっと時間がかかると。
なるほど。
で今まさに生成 AI バブルっていう、うん、いう話が出てるんですけども、うん、バブルイコール膨らみすぎて弾けるよねっていう前提のキーワードでございます、うん、まあ、それはなぜかっていうと、まあ、ここ1年半から2年はもう本当に AI 生成 AI のおかげで全世界の株式市場が上がってきたと、うん、まあ、あの生成 AI で使われるチップを作ってる NVIDIA です、うん、それの NVIDIA の工場台湾の
TSMC、
うん、そして TSMC に納入する日本の半導体製造装置と、うん、その株価がずっと上がってきたから日本の株がびっくりするほど上がったし、うんうん、ただそれ今言われてることが冷静に考えてみると生成 AI が直接売り上げどのぐらい上げてるんすかっていくと、うん、めっちゃ低いですよ、うん、チャット GPT のサブスクです、うん、企業の API 利用です。これがどう考えてもまだ日本円の何千億円ぐらいのレベルです、うん、でも Google です、 OpenAI ですは何十兆円のレベルの資金計画を立ててんで、うん、いやこれ2桁ぐらい違うと全然ビジネスになってないっていう話が出てきた、うんうん、なのでここのとこ AI 関連の株価っていうのは半年前よりは上がり率が上がらない、う
ん、鈍化してると
、うんうんうん、この間の7月の株価の下がった時は、うん、まあ、正直 AI 関連半導体関連の暴落からあれが始まってるっていうところはあります。
ってことはロボットが実現して生成 AI と話して認知症予防とかまで行ったらもうちょっと産業用途があるけど、さすがにそれまでにはもうちょっと先があるんじゃないかってことですよね。
そうです ね、 ね、うん、チャット GPT はリアルタイムで話せて抑揚までついて、正直かなり頭のいい回答ができるモデルがチャット GPT-4o の音声バージョンでできます。ただ日本語まだですし、それ日本世界中の人が全部使えるだけのパワーはまだ多分チャット GPT は用意できないです。もうちょっと時間がかかります。かつそれが身近なロボットに入ってこないと厳しいかなって気がしますね。
まあ、ロボットっていうんだから、例えばまあ商品名言っちゃいますけど、まあ、Amazon のエコーみたいなやつがちゃんとこう動きというか、そういったところに展開されるようにならないとってことですよね。
そうですね、うん、まあ、単なる AI スピーカーが1個あってもいいですけども、うんうん、いやそれこそ単純に冷蔵庫に、うん、なんか買い物をし、うん、何今日献立できるって聞いたり、うんうん、から掃除機に明日朝5時にからかけといてっていうのをふっと言って、あいよって答えられるぐらいな感じにするっていうところですね。
なるほど。日本の場合で言うとね、そのどうしてもその IT とかっていうところでどうしてもこう遅れてる遅れてるっていう言説っていうのが、はいはい、こう言われてますけれども、三上さんってその辺はどうお感じになられてますか？
大企業は割に IT 導入ちゃんとしてるけども、うんうん、日本ってやっぱり中小企業がね、うんうんうん、作ってる国ですし、うん、日本って大企業その数で言ったら 0.3% ですよね、うんうんうん、で中小企業は未だにやっぱり IT 別に DX って何よっていうおじいちゃんたち、うんうん、おじさんたちがやっていて、でそれで本当にビジネスになってるんで、うん、別にそこに私文句つけるつもりもない、うんうんうん、ただもう一歩先になっちゃうとデジタルの波であなたたちの仕事がなくなるかもしれないという危機感を持ってないので、うん、ちょっと中小企業レベルではちょっと遅れてるのかなっていう気はしますね。
なるほどね。確かにあれなんですよね、 IT とかいろんなものを使うとまずこう楽になるとかね、はい、めんどくさいことをやらなくて済むとかっていうことにちょっとなんか日本人躊躇するようなところってあるのがあれなんですかね、
う
ん、
そうだと思いますね、うん、
もったいないですよね本当に、うん、やっぱり今までね20分30分かけてたことがそれこそ1分でできるとかってすごく大きなメリットだと思うんですけどね、
はいはい、
っていうかね今私ね DX っていうキーワードが出た時に DX の話もしたいなとも思いつつも、うんうん、またすいません沢口さん、はい、もう時間が、
おっと、じゃあ三上さんのお話を聞いてリスナーの方が興味持ったら、うん、もちろん本を買ってもらうのは当然として、うん、あと SNS では何にアクセスしてもらったらいいですかね、う
ん、あ、私の SNS、
うん
うん、
やっぱり YouTube ですか？
X はゲームのことしか言ってない。インスタグラムは旅行しか載ってない。何にもないですね。いや、X フォローしていただく
で。X、はい、はい、なるほど。
はい、はい、それでは三上洋さんの情報にアクセスしたい方は、ぜひですね、三上洋さんの、X をフォローしていただきたいなというふうに思います。うん、ということで2週にわたってのゲストは IT ジャーナリストの三上洋さんでした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。